高山俊吉気分青信号。こんにちは、しばらくぶりというとおかしいですが、裁判員制度の話をしましょう。11月の16日の日に最高裁が裁判員制度合憲だという判決を出しました。裁判員制度推進の先頭に立ってきた最高裁判所が裁判員制度は違憲だというはずもないので、100人のうち100人が、1000人のうち1000人が合憲判決が出るだろうと思っていましたから、これほど興奮のない、驚きのない判決はなかった。いや、興奮や驚きとかいう言葉ではなくて、この状況を説明する最も適切な言葉は八百長という言葉ではないかといった人がいます。自分のやってることについて自分がお墨付きを与える、それによって自分のやってることが重みを持ったか、重みを持つことになったか、何もならない、何をやってるんだと、自作自演の八百長、こういう議論がありました。まあ、その判決の中身をこと細かに議論する意味がどのくらいあるかというふうにも思いますけれども、一通りお話をしましょう。一番議論になるのは例の区役という条項ですね。憲法18条には意に反する区役に服させられない権利というのが国民は認められている。しかし裁判員制度というのは意に反する区役である。やりたくないのにやらせられる、それは憲法18条違反ではないか、こういう議論がありました。まあ、その他にも31条違反である、76条違反である、80条違反である、もうたくさんの条項違反だという議論が盛んに識者からも行われていたものであります。最高裁判所は一切それらには抵触しないと言い切りました。だいたい裁判官の判決を受ける権利というものが被告人にはあるんじゃないのか、どこの馬の骨とも知らない、法律の知識もあるとも思えない人の判断をなぜ強要されなければいけないのか、こういう議論もありました。まあ、こういうことに対して、こういう批判に対して最高裁はこの判決の中で、国民参加というのは憲法上禁じられていないからいいんだと言いました。そしてまた、公正で適正な裁判が保障されている、その理由として裁判員をくじで選んで守秘義務を負わせて、法令解釈は裁判官が行っているんだから大丈夫なんだと言ったですね。守秘義務を負わせているから大丈夫なんだとこう言ってしまえば、もう守秘義務をなんとか少しでも緩めてくれと言っているような、日弁連でたとか一部マスコミなどの意見は蹴っ飛ばしたということになります。夫婦の間でも秘密を守って墓場まで行けと言っている、この秘密を絶対に守れというこの原則は少しも変えないぞということを今回の最高裁の判決は宣言をしたということになります。これは義務だ、不当な義務だと、この批判に対して違うと最高裁は言った。これは参政権と同様の権限を与えるものだ。冗談ではありません。参政権というのは、つまり選挙の時に投票する権利ですね。これは投票しないからといって処罰されるでしょうか。処罰はされません。やりたければやれるが、やらないのは自由。これを権利と言います。参政権も権利です。ところが、処罰の強制で強要されるのが裁判員制度ですから、どこに権利があるかということになる。裁判員制度を参政権と同じ権利だと言ったというのは、本当にとんでもないデタラメ、デタラメの極みとしか言いようがない。で、さらに傑作な言葉がありましたね。事態も柔軟に認められる、日当も支給されるから区役には当たらないんだそうです。事態も柔軟に認められると言いますが、柔軟に認めていません。裁判員制度は、お父さんとお母さんの葬式ならば それは出頭しなくてもいいけれど、おじいさんおばあさんだったら裁判員制度の方を重視しなくちゃいけないというふうに条文的に言うとなってます。そのぐらい厳しいんです。柔軟に事態を認めるなんていう構造になってない。だけれども実際に今この裁判員制度始まって2年半以上経ちましたが、辞退した人を処罰は一人もしていない。それは事態を柔軟に認めているというのではなくて、国民が猛反発をして、いわばストライキをして出ていかない状態をもうどうしようもなくなってしまっているというだけの話なの。処罰をしたらもうとんでもないことになる。全国の裁判所がおそらく都民、県民によって包囲されてしまう。この事態は避けざるを得ないから、避けなければならないから処罰しないでいる。結果的には事態ができる状態になっている。それだけの話なの。それを事態を柔軟に認めてるからという言葉でごまかした。そして日当も支給されるからと言いました。日当が支給される、嫌なこと、やりたくないこと、やる気に到底ならないことをやらせてもお金が出るんだからそれで区役ではないという、この論、この論理に皆さんはどのようにお考えになるでしょう。日当も支給されるから区役には当たらない。区役であるかないかはお金の問題になるのでしょうか。さまざまにおかしなことだらけの判決でありました。しかしながらこの最高裁の裁判判決の中身は、なぜ国民が参加をするのか、なぜ職業裁判官の判決ではダメなのかということの中身を具体的に何一つ語っていなかったというところが特徴です。国民の視点や感覚と放送の専門性が交流するという言葉を使いました。国民の視点や感覚と放送の専門性が交流すると言われると、皆さんには意味がお分かりになるでしょうか。判決の中に、あるいは審理の中に、国民の視点や感覚がどういうふうに加わっていくのか、加わっていっているのか、プロだけならばこうならない、プロだけならばあのようになる、それが市民が参加をして市民の視点なるものが登場するとこのように変わるという、その変化はこの2年半ほどの2年半余の裁判の中にどこに出ていただろうか。そしてその視点感覚と法律家の専門性が交流するというのはどういうことなのか。市民は放送の専門性をどこかで何か学び取っただろうか、分かっただろうか。不思議な言葉です。中身の説明が全くないだけに、本当に不思議な言葉がこのようにまかり通ったということになります。実は判決直前の11月11日に最高裁は来年の裁判員候補者名簿にあんたの名前が載ったぞという通知を全国約29万人の国民に送りつけています。封筒の表面には、大切なお知らせです、必ずご回復くださいと書いてありまして、進展と書いてありまして、最高裁判所と大きい字が打ってあります。人の一生の中で最高裁から郵便物が送られてくるなんていうのは、みんな楽しみに見てるはずがない。脅威であり、権威であり、恐怖であるかもしれない。大切なお知らせですと最高裁判所から書かれてきて、必ずご回復くださいとなれば、開けなければ何かとんでもないことが起こるんじゃないかぐらいにみんなが思うでしょう。実はこれが召集の予備通知書なんですね。実際の通知書は各地方裁判所から来るんですけれど、まずその半年も前に、あるいは何ヶ月か前に最高裁から、あなたはその起訴台帳に載ったぞということの通知が来るわけです。で、そこから皆さんは不愉快な日にちが始まります。眠れなくなる人もいる。今全国には29万人の方にそれが送られた。 これで4年目、合計130万人ほどの人に国民に送られています。130万人の国民というと100人に1人です。いや、成人しか送りませんから、そういう意味で言うと80人に1人に送られてるんですね。国民80人に1人がもうこの召集予備通知書が送られたということになります。私は多くの皆さんがこのことをどう受け止めたのかなっていうことをぜひ聞きたいと思ってます。私のこのインターネットラジオをお聞きになられて、私のところにも来た、私の知り合いにも来た、そういう方がいたらぜひ感想を私のこのメールアドレス分かるところで分かりますから教えていただきたいと思います。この最高裁判決を紹介する新聞はいかにも裁判制度を推進する一翼を担ったマスコミらしく大きく紹介しましたけれども、これを読んで自分も裁判員制度に参加してみようという気持ちが強まったなどという投書は私が見る限りではなかったですね。やはり冷ややかな国民の視点というのは、それこそ国民の視点というものはこの最高裁の判決に向けられただろうというふうに思います。裁判員制度は憲法違反だという主張に対して、いや、そういうことはないという答えをしたということになるわけですけれど、多くの国民は合憲ならやろう、違憲ならやらない、そういう区分け仕分けをして見ていたわけではない。裁判員制度というのはどこかおかしいし、自分には納得がいかないし、できないし、間違ってるんじゃないかという気がするし、本来やるべきものではないのではないかという、そういう気持ちがするというところで拒絶をしている。ある意味ギリギリの自分自身の、いわば魂をかけた反発という人が多くいます。そういう皆さんにとって合憲だ違憲だという議論はあまり意味のある議論ではない。冗談じゃないか冗談かというような問題です。私は多くの皆さんがこの最高裁の判決にもかかわらず、いや、こういう最高裁の判決が出たからこそと言ってもいいぐらいに、またまた裁判員反対に走っていくのではないかという気がします。最高裁は裁判員制度の現状が本当に惨憺たる状態になっているということの中から、なんとか合憲判決で人を引きつけたいと思って、おそらくそうでしょう。しかしその目論みは見事なくらいに大きく外れて今ある。苦しみにのたうっている裁判員制度と、そして最高裁のいわば最後の姿、末路が私たちの目の前にあるような気がしてなりません。さあ、今年は裁判員制度の話を最後にして、年の瀬です。大変なことがあった今年でした。来年は少しでもいい年にしたい。原発もいらない、裁判員制度もいらない、みんなが安心してほっとした思いで毎日が送れるような、そういう日本にしたいものだということをつくづく思います。また来年皆さんこのインターネットラジオでお会いしましょう。それでは。